いつもお聞きくださってありがとうございます。あやいろ脚本担当の小田です。ようこそ広島へ。聞いてくださってありがとうございます。この作品は2012年春に開催された M3 というイベントへの出展のために企画されたものです。あやいろとしてもこれまでになく長編の作品ということになりました。すべてを通して聞くと120分近くなります。正直企画をスタートさせた段階ではそうですね、実現できるとは思いませんでした。というより書き手の私としてももう少しね短い作品をイメージしていましたが、お話を書き連ねていくともう書きたいシーンが多くなってしまいました。 M3 という特別なイベントに向けて制作するというハードルはそうですね、私たちにとってもとても特別な経験になりました。 M3 へ出展するにあたって制作した兄弟作品となります。長編ボイスドラマフライト、青空にかかる虹を目指して、これを、同時進行で制作していくことになりました。主なテーマって言っていいんですかね、フライト、ようこそ広島へ、この2つの作品両方にとってようこそというこの言葉に集約されるかもしれません。初出展となる特別なイベントの日を迎えるにあたって、まだそうですね、僕たちあやいろっていうのを知らない方々へのご挨拶という意味合いでの作品、そしてこのようこそ広島へという作品は僕にとっては原点回帰、それと挑戦という節目の作品になりました。広島弁を使った作品というのは初めてっていうわけではないんですが、なかなか書き表せない表現でしたね。けれど話し言葉を書き連ねてボイスドラマに仕立てていくっていうことに関して言うならば、僕の原点というのは広島弁です。生まれてからずっと広島弁ですからね。全体を通して気をつけたことっていうのは、極力現代版の広島弁って言ったらいいんですかね、それを再現するということです。もちろん意識的にこう濃い色というかちょっとオーバー気味に演出した言葉遣いっていうのもあるんですが、等身大の自分たち世代が使う広島弁っていうのを記すこと、それから表現していくっていうことを意識しました。標準語に親しんだ中でこう微妙にイントネーションが広島独特だね、ああなんか方言っぽいなっていう、そういう感覚を大切に、小出まりさんにもご協力いただきました。それが今回ようこそ広島へという作品に関してあやいろとして、そして脚本担当の小田としての挑戦って言ったらいいんでしょうかね、そういった作品になりました。第1話に関してちょっとエピソードじゃないですけどね、そういったものをお伝えしておこうかなと思います。物語の始まり、シーンの冒頭ですね、新幹線から降りて噴水のある在来線口の広場まで、音響担当の図書くんにお願いしたのは再現してくださいという過酷な条件でした。今回の挑戦としても風景描写、その見えてるものを描くというのがキーワードになっていたので、冒頭部分からそうですね、図書くんにとってもチャレンジしっぱなしだったのかもしれません。第1話で描きたかったのは大野さんのセリフ、斉藤さん私のことバカにしてますね、この言葉かもしれません。地方出身者が抱えるコンプレックスって言ったら大げさですかね、そういったもの、まあ、僕も大学入学っていうのをきっかけに東京へ引っ越して、ね、一人暮らし始めたんですけども、なんとなくこう卑屈な気持ちっていうんですかね、持ってました。決して重く苦しいものではないんですけど、なんとなくこう遅れてる、東京に比べてとか大阪に比べて遅れてるんじゃないかなって、そういうような感覚ですね。 そこからの物語をスタート。自分に重ねている部分もあったのかもしれないですね。だからこそ物語の始まりもちょっとだけよそよそしい二人と疑い深いバカにしてますっていう表現につながる、そういったコンプレックスみたいなものを表現したい、まあ、根本にあるよっていうことを表現したい第1話でした。第2話、第2話で描きたかったことっていうのが、まあ、この物語のテーマって言ったらいいんですかね、核になる言葉の部分です。まああのね、私が演じてますけども、お好み焼き屋の親父のセリフ、なんちゅう誰かの同じ箱の中にずっとおったら全部が全部当たり前になる、特別なもんがそこにあってもなかなか気づけんようになってしまうけっていうこの言葉ですね。そして大野さんに斉藤くんが尋ねる質問、好きですかっていうこの質問ですね。好きなことっていうのをそこにちゃんとあるのかなっていう、好きなものがそこにあるのかなっていうその質問っていうのが今回ようこそ広島へのテーマになっていきます。でもちろんフライトにも通ずるところっていうふうにお伝えしたらいいかもしれないですね。そして第3話、第3話気づかれた方もいらっしゃいますでしょうか。ようこそ宮島へってなってます。タイトルわざと変えてみました。まあ、こういう冗談みたいなねやり方も、あのタイトルを変えるっていうタイトルコールですからね、非常に大事なところ、これをわざと変えていく、まあ、そのぐらいこう一つのシーンをガラッとここに来たんだよっていうような表現っていうのも初めての試みになりました。さすがにタイトルコール変えたことありませんでしたので今まで、自分が知ってるものっていうのをこの第3話っていうのにどこまで伝えられるかというのがチャレンジになりました。数年ぶり久しぶりにね宮島へ遊びに行った時に、いやわすごいんだわこれはってこうなんか素直に思えた時があったんですよね。あのちっちゃい頃から遠足だったり友達と行ったりおばあちゃんと行ったり、宮島っていうのは僕にとっては結構近しい距離のなんて言ったらいいんですかね、あの観光地っていうんですかね、あの非常に身近なもので、まあ当たり前みたいな存在でした。で大きなあの鳥居っていうのは実際に見られた方もいらっしゃるかもしれないですけど、まああるよね、まあ、生まれた時から生まれる前からずいぶん前からあったみたいなんで、そこにあるんだよねっていうのは普通に見てました。あの特別な存在ではなかったんですけど、改めてそのあすごいんだなっていう違う価値観に持ってった自分っていうのを、遠足とかおばあちゃんと一緒に来たりしてた時にね、それをこう当たり前だと思ってた自分っていうのに気づいたですね。この物語を書いた時の風景描写に関しては実物を見ながらっていうわけではなかったので、思い出の中の宮島の風景っていうんですかね、それを思い出しながら書きました。ちっちゃい頃に見た景色だったり宮島のそうですね雰囲気空気みたいな、鹿が歩いてるのみたいなのを思い出しながらこう書いていきました。ちょっとね思い出すと美化されるんでね、それが非常にいいですね。幼稚園の先生がね記憶の中だと結構美人さんだったみたいな感じになりますね。初めて見た瞬間をどう描くかっていうのをすごく難しかったですね。 本当に感動してる時に人って安易な言葉を使わないんじゃないかなっていう部分もありながら、でも出てくるのはすごく直接的でアホみたいな言葉なんですけど、そのどっちを取るかっていう感じですよね。でも言葉にできない雰囲気っていうのを、そういうシーンっていうのをすごく書いてみたかったっていうのもあります。まあそうですね、思い出の中の広島の景色っていうのを、あ、すごい綺麗だなって思いながら書いていくとすごく綺麗に表現できますので、もしお聞きの方も綺麗なものを書こうと思ったら、思い出の中のものをちょっと書いてみてください。おすすめです。まああの綾色というサークルは2人で始めました。この何年かでたくさんの人に作品に出ていただいたり聞いていただいたりということで出会いました。 M3 でもたくさんの人に出会うことができましたし、出会ってくださいました。僕はね、書くことっていうのを中心に、まあ声出してるだけしかできないですけども、みんなの力を借りたり、そうですね、遠くにいる人たちと一緒に一つの制作っていうのを手掛けることで、フライトをはじめたくさんの作品をここまで手掛けることができました。いや楽しいですね。そして第4話のお話ですが、冒頭部分、一つ小さな表現としては、和服っていうものへの拒否感、ちょっと嫌なんだよねっていうのを大野さんが持ってるよ。で、ちょっと難しかったかもしれないんですけど、表現としてね、適切かどうか分からなかったんですけど、鹿に着物を着てもらったら旅館なんだしっていう、斉藤くんの言葉を、提案を大野さんにスルーしてもらいました。そんなこと言わないでくださいっていう言葉とも違う拒否感っていうのを表現したかったので、さあ次行きましょうっていうか、別の話題に移行しましょうという感じで持っていきました。相槌を打たないっていうような表現で、でまあこういうなんか自分に触れてほしくない部分みたいなのがある時って、結構こうまあまあいいじゃないですかみたいな対応っていうのは結構やってるんじゃないかなって思ってます。でまあそういうところに、そういった自分を重ねる、あるいはそのみんなもあるんじゃないかなっていうシーンを本当は描きたかったんですけども、ここの時点で大野さんはジーンズに T シャツのままなんですよね。まあ駅に迎えに来るっていう時点で、まあ自然なもの、自然な格好っていうのはありますけども、気持ち的にもこの旅館だから、和風だからっていう、そういった固定観念、古い価値観だと大野さんが思っている部分への拒否感っていうのも表現したかったというところですね。でそこから続いていくね、改札っていうかチケット売り場のところのシーン、あれ好きなんですね。ああいうね、もう一回聞いてみてください、どんだけ走ってきたんだっていう、ああいうね、確かにト書きにね、走ってくるで肩で息をするみたいなあるんですけどね、息の合わせ方は秀逸です。でその ロープウェイの中での会話、広島といいますか宮島の雰囲気を空気を上から眺めているんですけども、あの呼び方をわざとさなえっていうさなえさんっていう言葉からさなえって呼ばせるシーンを意図的に作っていきました。あのそこでこう2人の関係性っていうのは実はそのあのシーン以降ずっとさなえって呼ばせてるんですね。である程度その人と人との距離感、斉藤君と大野さんの距離感っていうのも表現したい部分ですけども、あの心をオープンにさせること、オープンにして話をしていく、いわゆるビジネスの会話っていうんじゃなくて相手と向き合う上で自分とも向き合っていく、そういったところ、そういったシーンを作ることで、あの好きになれそうっていう質問を、多分好きになれそうな気がします、広島もっていうことですね。あの好きになることで何かを見つけるんだと思います、ね、僕は幸せなことにあや色、このボイスドラマっていうそれを作る活動を通して書くこととお話をすることとみんなで作ることっていうのに出会いました。あの今まで、大して続いてきたものがないっていうのも事実なんですけど、個人的にはあのただ改めてボイスドラマ作るのは楽しいな、軽く好きだねって言えるっていうのはすごく幸せなことだなと思います。でそれに加えて楽しいこと、自分が好きだと思えることに一生懸命になっていくっていうのは、あの何かを見つける、自分を見つける、そういうところで非常にいいことなのかなとも思っています。第5話ですが、あの喧嘩のシーンっていうんですかね、入れています。ただ真っ向からっていうより、こう廊下の端っこで聞こえてきちゃったっていう体にしました。言い合いみたいなのをね、耳で聞くのは非常に辛いので、どうしようかなっていうふうに悩んだところではあります。でただこのシーンを描かないと前に進めないな、その親との対立っていうのをきちんと描かないと、シーンの中でね、先日親と喧嘩しちゃってっていうふうな報告っていう体でもいいとは思ったんですけども、それだとちょっと違うのかなって、それを描くのがボイスドラマなのかな、シーンなのかなと思ったので、描きました。で上手に喧嘩口調に表現してくれまして、演じてくださいましたけども、今までちょっと苦手だったので避けてきたなっていうのは正直なところです。けどこうちゃんとフォローができる長さっていうのがあるからこそ、ようやく初めてこの作品でって言っても過言ではないぐらいですね、手掛けることができました。広島の教育の話になるんですけど、ちょっと盛り込んでますけど、他の県の人って広島の学校あれですね、戦争について教わることってあんまりないのかなって思います。そうですね、大野さんが抱えているトラウマみたいな話を入れましたけども、これに関してはフィクションだと思っていただいていいかもしれないです。みんながみんなそういうトラウマを抱える持ってるわけではないとは思うんですが、広島の、歴史、戦争での歴史っていうのも非常に難しいというか、大切なテーマなので、今回こういうふうに入れていくのが正しいかどうかっていうのはちょっと自分でも疑問を持ってる部分ではありますけども、 広島の子どもたちもね、長崎とか沖縄、東京空襲、そういった地域ごとの歴史っていうのをきちんと知っているっていうわけではないです。自分も他の地域に関しては知らないことの方が多いぐらいなので、やっぱりね。で、ただ個人的に思ったのは、その教育として教わる部分の歴史っていうのが地域によって差があるってこととか、過去のね、凄惨な歴史っていうのをちゃんと正面から受け止めて学んでいくっていうのをことが軽視、軽く見られてるんじゃないかなとは思います。まあここでね、後書きで言うようなことじゃないんですけど、そういった今回物語に彼女がそういう個人的な片思いの理由みたいなところに、広島の歴史みたいなのがこう滑り込んでくる、まあ広島市民だからこそね、広島で生まれたからこそちゃんと後世に伝えていかなきゃいけないなというテーマ、平和というテーマではありますけども、地域ごとにね、地元の歴史っていうのをしっかり学んでいくっていうこともそうなんですけど、改めてね、そういうきちんとした学びっていうのも必要なのかな、地域差があるのはちょっと残念なのかなと思います。で、まあ今回ようこそ広島へで戦争に関する出来事っていうのをバッチリ教えてあげたよっていうことは全くできなかったんですけども、今後ですね、どっかのタイミングで、まだまだ自分は社会経験が浅いので、その適切な言葉を物語で伝えられるっていうのはなかなかないとは思いますけども、いつかね、将来的に自分の書いたもの、こういった伝える方法っていうのを使って広島っていう場所での歴史と平和っていうことにテーマにやっていきたいかなというのが、改めてまあ遠いのか近いのかよくわからない将来に関して、まあちょっと真面目に考えてみようかなというきっかけに、なった作品にもなります。最終話ということで第6話の扱いになりますかね。ここで伝えたかったっていうか描きたかったシーンっていうのは、斉藤くんにバッチリセリフで言っていただいてます。自慢でも何でもなく、僕だったからできたっていうのは事実かもしれない。斉藤さんはすごいですよ。僕はすごくないです。だからこそすごくない伝え方ができたんだと思うんです。自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の鼻で匂いを嗅いで、自分の口で味わう、自分の手で触れて、自分の足で歩いてっていうところですね。それから自分がやりたいと思うこと、純粋に好きだからしてしまうこと、そういうのを追い求めるべきなんだと思う。すっごく自分勝手なんだけどさ、すっごく自分中心なんだけどさ、すっごく自分の目線で、自分の感覚で、だけど誰かを思ってそれをやったんだとしたら、きっと意外と違う誰かも喜んでくれるからっていうこのシーンですね。まるっと、まあちょうど3年目を迎えて、ようこそ広島へ、そしてフライトを計画しようという形になった時に、じゃあこの3年間で僕が学んだことは何だったんだろうなっていうのをふと思い出すように考えてみました。で、そしたら自分が楽しいな、好きだなって思うことをそのままやってみなよっていう図書くんの言葉ですかね、それを教えてもらった気がします。面白いと思うことやればいいんだよ 点こうね笑いながら言ってますけども、あのその中で自分が書いていってボイスドラマにしていって、あの良かったな、手応えがあったなっていう部分っていうのは本当に本当にしょうがないぐらいに自分勝手で自分中心で、で自分の目線でしか書いてないっていうものがみんなが感動してくれた作品なのかなっていうのに特に思いました。で反面こういう雰囲気のが季節的に合うかなとか、こういうのみんなが好きかもしれないなっていうような作品っていうのは結果的に見て自分の言葉が載ってなかったりとかっていうのもあるんですよね。であや色に出してない作品だったり、あの昔の作品っていうかあるんですけど、小説だったりとかね、別の媒体のものもあるんですけども、そういったところでも、うん、やっぱり自分の中から純粋に出てきたものっていうのがやっぱりちゃんと思いが宿ってくれるんだなっていうのを改めて教えてもらった気がします。でそれからようこそ広島へに関しては、としょうくんとこでまりさんが出演していただけるという確証があったので、あの2人が楽しんでくれる作品っていうのもちろんあるんですけど、改めて広島を好きになろうかなという思いも自分の中にありました。でじゃあ何が好きなんだろうな、どこが好きなんだろうなっていうのを追いかけてって、それで過去に自分が見たもの、聞いたもの、お好み焼きの匂いだったりとか、そういったもの、過去に触れたもの、それをしっかり思い出して、ちょっと美化して書いていくことができたと思います。そうすることで聞いてくれる人に喜んでもらいたいなっていうのもありました。出演してくれる2人が達成感があるもの、そういうものもできたらいいなと思いました。そしたら新しく、まあ今回 M3 というのも あったので、そこで出会った人も面白かったよっていう、今まで知らなかった人も喜んでくれるものが完成するという、そのプロセスを経て、うん、自分らしくって言うと難しい感じがするんですけど、僕はこう思ったよっていう部分を大切にしたら他の人も共感してくれるのかなっていうのは素直に思います。今回この作品を書いて、そして演じて、そして図書にも協力いただきながら完成させて、そしてもう一つの作品フライトっていう作品も北海道の札幌アフレコカンパニーの皆さんの協力を得て、あの一つの作品に消化することができました。で、あや色でもう今は完全に毎度おなじみっていうぐらいに関わってくださってますけども、あとみどりさんもちょい役ですがねっていうふうに言われてましたけども、あのお母さん役で堂々の出演をしていただきました。あや色に来てくださってること、そして皆さんもこうしてあや色の作品を聞きに来てくださって、次回作品楽しみにしてるよ、その言葉をいただけることっていうのはとてもありがたいことだと思っております。 下手っぴの言葉ですが、で、図書くんの音響演出は僕は自慢の、あやいろの自慢だと思ってますけど、僕らの作品というのを、好きになってくださってありがとうございます。フライト、そしてこの作品、ようこそ広島へ。この作品が3年を迎えたあやいろの原点回帰、そして挑戦でした。ようこそという言葉、とても上手に小手まりさんも作品の中で言ってくださってましたけど、ようこそということで、これからも、さまざまな作品を、手掛けていけたらなという決意とともにですね、今回、M3 をはじめ、作品に協力してくださった方、今回出会っていただけた方、本当にありがとうございました。M3 の出展から、まあ、大方1年2年ぐらい経ちますが、改めて、ようこそ広島への最終回、エピローグの公開に合わせてですね、後書きという形で、お伝えしたかったことでございます。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでですね、ちょっと不真面目な話になるかもしれないですが、小田が作品の中で出演していた、宮地博士という男の名前がありますけれども、名前の由来、どういう理由でこの名前になったのかご存知でしょうか。ヒントは間抜けな親父です。というわけで、今回は後書きに加えて、音声でのご挨拶という形でさせていただきました。ちょっと長くなりましたが、聞いてくださってありがとうございます。そしてこれからもあやいろをどうぞよろしくお願いいたします。それでは脚本担当の小田でした。